千里行へ。北海道登別市で生まれたアイヌ女性。19年という短い人生ではあったが、その著書アイヌ神謡集の出版が、絶滅危機に追い込まれていたアイヌ伝統文化の復権復活へ大きな転機をもたらしたことで知られている。この本は文字を持たないアイヌ語を初めてローマ字表記で表したことと、アイヌ民族が昔から神々と共に豊かに生活をし文化を築いてきたことを伝え、アイヌ民族が決して劣った民族ではないことを人々に証明した。幸恵は6歳で旭川の近海コタンのおばカナリ松のもとに引き取られ、アイヌの尋常小学校を学業優等で卒業した。一緒に住んでいた幸恵の祖母モナシノウクはアイヌの交渉の叙事詩カムイユカラの歌い手であった。カムイユカラは文字を持たなかったアイヌにとってアイヌの価値観、道徳観、伝統文化等を子孫に継承していく上で重要なものであり、幸恵はこのカムイユカラを身近に聞くことができる環境で育った。14歳で旭川区立女子職業学校に110人中4番で合格し入学。アイヌ女性としては初めての入学です。15歳の夏、アイヌ語研究の金田一京介がかなり松卓を訪れる。幸恵の言うからは値打ちのあるものなのかと問う幸恵に、京介は貴重な文学だと熱っぽく説いた。アイヌ語と日本語に堪能な幸恵を女学校卒業後に東京に呼ぶことを考え、ノートを送って言うから記録を進めた。幸恵は女子職業学校を卒業後、持病の心臓病が思わしくなく不憫な生活をしていたが、独自の表記方法でカムイユカラなどの筆記を始め、初めて書いた紙を金田一京介に送った。受け取った紙を読んで金田一京介はこのノートをもとにアイヌ神謡集の出版を考えて、幸恵を東京に呼んだ。幸恵は上京して京介宅に住み、原稿の構成を始めた。また京介にアイヌ語の文法や言葉を解説した。幸恵を頭脳の良さ、語学の天才、天使のような女性と京介は語っている。1922年大正11年9月18日、最後の原稿の構成を終えた夜、幸恵は心臓麻痺で急死した。19歳の短い人生でした。